ということで、ラブラッシュが、確か全13話で終わったんだと思います。
そうですね。ワンクールでしたね。
ワンクールでした。ということで、山本先生的には、前作、イーロボットに続いてのワンクール作品ということにはなってしまったんですが、まあ、ちょっと残念な。最初の出だしの印象とかはすごい良かったんですけどね。
そうだね。いや、良かったね。これからいい感じのなんかね、ラブラッシュが本当始まるんだろうなっていう感じでしたからね。
と思ったんですが、残念ながらそこまでのラッシュには至らずに終わってしまった形になりました。ということで、本誌で人気投票を行わずに終わってしまった打ち切り作品に関しては、まあ僕とミスさん二人で人気投票をして、その作品を追悼しようという企画をまたやってみるんですが、今回は新しい試みとして、1位から10位まで決めて、それぞれにポイントを割り振るというのを今までやってきたんですが、そうではなくて、思いついたキャラクターそれぞれに関して好印象を抱いたところというのを一個一個こういいところ、キャラクターそれぞれのいいところを上げていって、その数を、得票数として競っていくという、新たなルールでやっていきたいと思います。
今までとは結果がちょっと違ってきそうですね。
そうですね。こうすることによって、まあ、10人あえて上げる必要がなくなったんで楽になるというのと。あれ、この作品メインキャラ10人いたっけっていう、下の方どうしようみたいな、そういった悩みがなくなるというのと、あと、例えば僕とミソさんがそれぞれ雫ちゃんの方が好きだと思った場合に、これまでは順当に雫ちゃんが1位にはなっていましたが、今回ちょっと特別ルールとして、その、僕とミソさんの上げた好きなところというのが被ったら、それは、2点ではなく1点とするという。そういった別々に数えないという、そういったルールを採用します。なので、僕とミスさんが、しずくちゃんにそれぞれ、こう、10箇所いいところを挙げたとして、全部被ってたら合計10点にしかなりません。逆に、ココロさんにそれぞれなんか6個ずついいところを挙げて、それぞれ全部別々だったら、合計12点ということで、しずくちゃんを上回るという、そういったこともあるかなといった、そういう感じでちょっと不確定要素を増やしてみようかなという試みでもあります。
下克上が起きるかもしれませんね。
はい。あとまあなんか理由を過剰書きにすることで手早くまとめられたらなというのもちょっとあったりもします。
裏事情。
ということで、とりあえずお互いに出した、好きなポイントのとりあえずの合計点、これは被った分を削除していない、減点していない分のとりあえずの合計点で、少ない方から今並べているのが手元にありますので、それを見ていきながら下から順に見ていきたいと思います。はい。でまあポイントに関してはまず僕が挙げたのをずらっと挙げて、その次にミスさんが挙げたのを、これもテキストでいただいているので、僕が読み上げまして、で被りに関してはその都度除外していく感じにしていきます。はい。で下から見ていきますと、まず1票しか票が入らなかったのが、まあ、票数に関しては後々省略していきますが、今回主人公の白馬レイジ君がなんと僕が1票
はい、僕挙げませんでした。
しか入れていません。好きなポイント1、スケベではない
それいきなり加点要素じゃなくないですかっていう。
これに関してはあれだけモテる性質があるのに道を踏み外さずにちゃんと低層観念を守って生きているという点に、あ、こいついいやつだなと思ったので、1ポイントという合計1ポイントでしたね。
はいはい。まあ、なるほどね。
で次に少ないのがクピコさん、これは、心さんのお月の小さい、まあ、クピコさんでした
ですね。
で好きな点、まず僕が挙げたのがちっちゃい
直球
いいですね、ちっちゃい。これに関しては各ヒロインに関するちょっとした妄想要素、こういう要素を広げたらそのヒロインは可愛くなれたんじゃないか、そのヒロインはより盛り上がったんじゃないか、あるいはこのヒロインのこういう要素が描かれててよかったなといった、そういう思い出話などと思って聞いてください。ということでクヒコさんはちっちゃい、よかったですね。うん。そしてミスさんの挙げたポイントが溢れ出るマスコット感
まあちっちゃいとちょっと被って思いますけれども、そうですね。やっぱり、ヒロインと違って、やっぱりちょっとそこと離れたところの、なんか、ちっちゃい可愛さみたいなのがすごい良かったですね。
はい。というので、合計2点となりました。次に少ないのが、ウォーターリリーさん。ウォーターリリーさん、最後に出てきた、恋心を摘み取る契約の執行者にして、死神というウォーターリリーさんでした。で、ウォーターリリーさん、まず僕の挙げたポイントが、ゼロです。
え、マジで
俺はポイントを挙げていません。なんか、印象に残りませんでした。
はいはいはい。
そして、ミスさんの挙げたポイントが、1、見た目が一番可愛い。2、嫉妬属性。3、意外にいい人。意外にいい人感がある。
いや、もうそのままですね。
まあ、見た目が一番可愛いというのは、まあ、なるほどなとは思いました。嫉妬属性というのは。
やっぱり、カバをギリギリ初登場の時に噛んでた顔がすごい可愛かったってことですね。
ああ、そんな感じでしたっけ。どうも僕の中で目が据えてましたね。まあ、確かにネガティブキャラっていう感じにして言えば、ちょっと特徴はあったかもしれませんね。うん、ネガティブ感広げたらもっとキャラクター広がったかもしれませんね。 そして意外にいい人感。
そうですね。まあ、ね、こう、しずくちゃんの恋心を奪おうとしてるんだけども、まあ最後は普通になんか返すっていうところにすごいツンデレ感を感じませんでしたかっていう。
まあまあ根は悪い人ではない感でしたね。うん。まあそこはこの漫画らしい、山本先生らしい救済だったと思います。
ですね。
といったウォーターリーさん、合計3点となりました。そして次に少ないのが、プティプリンさんですね。レイジ君の家を襲い、はい、レイジ君の味を確かめに来たスライム娘、プティプリンさん。プリンさんの、僕の挙げたポイント1、感触がエロそう。2、匂いがエロそう。3、いろいろと許そう。
全部妄想じゃないですか。
そしてプリンさんに関してミスターなりたい要素が、なし。残念ながら僕しか言えていませんでした。合計3点でした。いや、感触に関しては作中でちゃんとスライム娘という属性と合わせて語られたところだとは思いますが、匂いに関しては妄想です。何一つそんな描写はありませんでしたが、頭の中でプリンさんにまとわりつかれるシチュエーションを想像してみると、あ、ちょっとこの、なんか生物っぽい匂い、エロいなって思ったんで、
はいはいはい、
ここはちょっとぜひ広げてほしいポイントでしたね。
ああ、広がらなかったね。
なので、そうです。この辺のポイントは良かったポイント。作中で描かれて良かったポイントと同時に広げて欲しかったポイントでもあるので、匂い。匂いもちょっと良かったですね。うん、そして、いろいろと許そうでした。あれですよ、はい。もし、あ、この人ド変態だなと思ったら、ド変態だなって言ってくれて。ツッコミがないと僕らがすごいなんかバカみたいになってくるんで。
そうですね。ただの性癖暴露になってしまいますからね。
なんか思いついたら、あ、ド変態だなっていう。もうツッコミはその一種類でも別にいいので。で、続きましてが、ネロさんも、こちら3ポイントですかね、合計。で、僕の挙げた点、1、エロい衣装になってくれた。まあ、これは好感度ですよね、純粋な。
そうだね。
そして僕は以上1点でした。続きまして、ミスさんの挙げたのが、1、エリスさんの水着になるとき、ビキニになる変態性。ちょっと長文でしたね。これに関しては、ビキになる変態性、エロいチョイス。まあ、今回はちょっと大きくまとめるんで、これは僕のエロい衣装とまとめまして、ノーポイントとします。
はい。
ということで、2点目、人間バージョンがあることの変態性。
これ、びっくりしたからね。
まあ、確かに人間になることによって、変態性は増しましたね。
そう。あんないい男が、服になってんのかよっていうね。しかもパンツとかにみたいなね。
まあそうですよね。ある種なんか、種族が違えば違うほどエロシチュエーションがあっても横島な感じがしませんが。人間と猫であれば別に猫の前では人間が裸でもそんななんか変態的な感じはしませんが。相手が人型になっちゃったら、その辺の垣根が取り払われてしまいますからね。
うん、しかもパンツになるっていうね。パンツ。ヌーベーかよっていうね。
そうですね。男がパンツになって女の子に履かれるというシチュエーションだったという。まあ、あれも基本は猫であったという、そういう前提が大事なんですけどね。といったネロさんを、僕としてはサービス要因として評価しましたが、ミスさんはそこに変態性を感じ取っていたという。自分がネロさんだったらという妄想で楽しんでたということですね。
まさかね。そんなことはないよっていう。
いや、もうド変態じゃないですか。というネロさん3点でした。で、次のポイントが多かったのが、こちら、レイジ君のお母さん。レイジ君のお母さん、名前どうでしたんでしょうか。レイジ君のお母さん。こちら、僕の挙げた1ポイント目が、料理がうまい。うん、まあ、これも描かれていましたし、広げてほしいところですね。で、2点目、迫力がある。威厳と言ってもいいかもしれませんね。
はいはいはい。
この、お母さんキャラ、もうちょっと広げてほしかったですね。
そうだね。作中最強っぽさあったからね。
いや、どんどん広げようがったと思います。そして3ポイント目、見た目が若い。見た目です。そして4ポイント目、息子がイケメンであることを気にしてない。これは母親が息子に狂ってないんですよ。
そうだね。
素晴らしいですね。
ああ、それは確かに指摘されて今初めて、確かにその通りだって思いましたね。
これは素晴らしい自制心とその人間としての倫理だと思いますよ。
そうだね。倫理外れたキャラ最近多いからね。
実際に、まあまあ、世界一の美形の息子を産んだら母親は結構参っちゃうと思いますけどね。
ああ、うんうん。わかる。気がする。
というあたりを、まあ、表面的になのか、本当になのかわかりませんが、気にせずおおらかに暮らしているあたりは人格者だなという、そういった好印象でした。ということで、あとはまあ、大体作中で描かれた要素。ということで、まあ、お母さんキャラをこの後も深掘りしていくんであれば、この辺が、まあ、普通に軸で良かったのかなというような点を挙げてみました。で、合計、 4ポイント、プラスミスさん投げた0ポイントでした。
そうですね。ちょっとやっぱプティプリンちゃんと争っちゃってね、総裁した感がありましたからね。
言い忘れましたが、そうですね。ミスさんは0ポイントでした。で、この辺からメインキャラ、メインヒロインに入っていきます。メインヒロインの中で、まあ一番低めだったのが月見さんとなっております。タイガ月見さん、なんか狼少女のタイガ月見さん。僕の挙げた1ポイント目、犬耳、そして犬顔がいい。見た目です。
すでに狼要素じゃないって。
そういえばそうですね。まあ、犬耳です。そして2番、従順な性質。まあ、お手とか言われるとつい従っちゃうというあれですね。
うん。
あれは、広げようがもっとあったと思いますね。
そうだね。
あれは良かったですね。妄想が膨らみますね。ド変態じゃねえか。
おい、納得しちゃったよ。
そして、3ポイント目が、チンチンって言ってみたいっていう。
ド変態じゃないですか。
いやいや、お手とか不正とかやって従うっていう、その中で、月見さんに果たして、チンチンって言ったら、どうなるか気になるなっていうのをずっと思っていました。
ド変態じゃないですか。
どうなるんでしょうね。一体、なんか犬として反応するのか、女性としてちょっと何か違った反応を見せるのか、大変気になる、見てみたいシチュエーションでした。
そうだね。
コミックスのおまけなのでやってくれるんでしょうか。そして、ミスさんの挙げたポイントが、これは4ポイント目。見えそうで見えない感。
やっぱベッドでレイジ君を襲ってる時のこの履いてないんじゃないかみたいなアンダーアングル超良かったですねっていう。
はいはいはい、確かに、これは変態じゃないと思います。
はい、ありがとう
ございます。そして5ポイント目、放置プレイ属性。
海の海でレイジ君たちに置いてけぼりにされた月見さんは一番可愛かったところだと思います。
確かに後半ちょっとなんか置いてけぼり感、疎外感がなくはなかったですね。なぜならレイジ君のことを好きじゃないからですけどね。
そうだね。
その点でちょっと離れたところにいて、女の子たちとの温度差があるところはちょっと可愛かったかもしれませんね。そして、ミスさんの3ポイント目、合計6ポイント目、獣感。獣感。これはまあ、犬耳とかと被ってちょっと加点なしでいいかもしれません。
あー、そうですね。
犬耳、犬顔以外に何かありましたか、獣感。
いやー、犬顔のところが良かったね。
ああ。まあそうですね、犬顔に、ちょっとハーフ、ワイルドハーフ感というか、
うん、うん。
ワイルドハーフはあれですが。まあ、確かに、犬顔やっぱり良かったですからね。というので、最後は被りで加点なく、合計点数は5点に収まりました。
あ、
まあ、とりあえず、サブキャラには負けませんでしたね。脇役には。
そうだね。
で、続いて下から見ていきますと、エリスさん、サキバス族の落ちこぼれ、エリス・ラペシさんが続きましてです。こちら、僕の挙げる1点目、肉体が豊満。豊満な肉体。
サキバスだからね。
サキバスですからね。そこは作中でも強調されてました。
メムメムちゃんとは違うからねっていう。
ああ、そうですね。メムメムちゃんとは違います。そして2ポイント目、恥ずかしがり屋なところ。やっぱ恥じらいっていうのは萌え要素です。
やつね。
そして3ポイント目、控えめな性格。
お、恥じらいとはちょっと違うってっていうことですね。
まあそうですね。ちょっとこうもじもじしつつネガティブ、まあネガティブ要素ともちょっと被るかもしれません。そして4ポイント目、推しに弱そうなところ。
まあ、ネロさんとかに押されてましたからねっていう。
これはちょっと妄想がはかどりますね。うん、押して押して押しまくる感じの妄想をしたくなってきますね。
そうですね。変態じゃないですか。
いや、もうこれはそうでもないですよ。
そうですね。一般だなって。それは確かに一般だな。
そして、ミスさん。僕の挙げたのは合計4ポイント。そしてミスさんの挙げた、5ポイント目、おっぱい。
直球ですまん
って。これは被りで除外です。で続きましてが、恥じらいがあるところ。困らせたい。これもちょっと恥ずかしがり屋、その他とちょっと被ってる感じですね。
被ってますね。
除外で。で、続きましてが、噛むところ。
やっぱ告白のシーンが一番エリスさんは可愛かったと思います。
あ、セリフを噛むところですね。
そうです。
まあ、セリフを噛む。確かにちょっと、まあ、落ちこぼれ感と通じるところもあるかもしれませんが、ちょっとお茶目なところとして、まあ、確かに印象には残りました。ということで、これを加点して5点目としまして、合計結局5点ですね。
おー。月見さんを抜けなかったですね。
そうですね。合計上げたポイント数だけで言えば、1、2、3、4、5、6、7と、6でこっちの方が多かったんですが、被りを除外したら結局5点で一緒になってしまいました。ということで、まあ、弱気、控えめ、ネガティブ、恥ずかしがりや、推しに弱いといった、そういったおどおどキャラとしての片鱗なのに、巨乳という、そういったキャラでしたね。
そうですね。
で、ここで残り、まあ、メインヒロイン2人に入っていきます。とりあえず上げた要素の単純数で少ない方は、雫さんが下になってますね。
ほう。
ということで、まず雫さんの方から見ていきますと、雫さん、僕の挙げた1ポイント目、おっぱいが控えめ。
ほう。
まあ、スレンダー美人ですよ。
はいはいはいはい、はい。あれだけエリスさんとかでおっぱいおっぱい言ったのにっていう。
いやいや、おっぱいおっぱいの続きじゃないですか。
まだ。
そして2点目が、うなじが綺麗。
性癖暴露じゃないですか。
ああ、これちょっと僕言葉が足りなかったんで今足しましょう。うなじと鎖骨が綺麗。
おお。性癖暴露じゃないですか。
鎖骨入れ忘れるとこでしたよ。危ない危ない。ああ、でもここ鎖骨を別にしたらポイント数変わってくるんですね。ああ、これはちょっと失敗しました。そして3ポイント目が、下着に安心感がある。
ほう。スポーツブラ好きってこと。
それはちょっとあります。それはちょっとあります。ラグジュアリーじゃない、あまりラグジュアリーじゃない下着をこう、そっけなく見せてくる感じが大変良かったです。そして4番、ムチ。
はいはいはいはい。
ムチキャラである。世間知らずであるし、知識自体もなくて、うっかりこう、キスしようなんか言ってくる感じが大変良かったです。
はいはいはい。
そして5番、食いしん坊。
まあまさにこれこそ雫さんですよねっていう。
まあまあ大事ですね。そして6番、恋に対して真剣だった。
ほう。
まあこれは作中で一番まあ悩んでいたというか、ある種心さんが迷わなかった分、雫さんが悩みとしてフューチャーされてた感じですかね。
はいはいはい、そうですね。その
真剣に悩んでくれた、うん、ちょっと本人が恋が苦手な中悩んでくれたのが6ポイント目と。そしてミスさんの挙げたのが、まず1つ目、たくさん食べる。
かぶってますな。
かぶりました。農家
さんです。まあでもね、うん、スイカを皮まで食べるところとか可愛かったですよっていうね。
そうですね。あれは、レイジ君のモノログと合わせてボケになっててよかったと思います。そして2点目、UFO から助けようとするなど、とっさの行動からさせられる好感。
長文になりましたが、第1話のあのシーンで僕は雫さんが好きになりましたっていう。
まあ、確かに普段そっけない、別に何でもない、どうでもいいけどみたいな態度ながら、何かあるとすぐ助けてくれる、駆けつけてくれる、何かあると動揺するっていう感じは、まあまあ、いいキャラでしたね。後半それがだいぶシリアスな方向に行きましたが。そして、今のが7ポイント目。続きましてが8ポイント目。脱いだらすごい感。
僕は控えめなおっぱいとか言ってるけれども、水着になった雫さんは、やっぱ普段の格好のギャップが一番良かったですねっていう。
ああ、なるほど。確かに水着になって、まあまあまあ、ちゃんと女性らしさはありました。そして9ポイント目。レイジ君には見せるが、お父さんには見せない線引き。
そうなんだよね。裸、レイジ君には見られてもいいけど、お父さんには絶対見せないんだよね。
確かに。あれは良かったですからね。
良かったね。
気合い見られても幼馴染だから平気って、お父さん見ちゃダメっていう、見ないでっていう、あの特別感、大変良かったです。そして、10ポイント目、ギャグ顔の饅頭感。
可愛くないですかね。
いや、確かに。やっぱり、地止めキャラはデフォルメ顔がよく似合いますね。
うん。似合うね。うん、
古くは機動戦艦なでしこのルイルイとか思い出しますが、やっぱ地止めキャラがデフォルメになると可愛いです。
はいよね。
ということで、しずくさんは合計10ポイントとなりました。
そうですね。食いしん坊が被ってしまいましたね。
はい。まあまあ、被りは1ポイントで済みました。ということで、果たしてこの10ポイントを超えるのか超えないのか、最後が心さん、大取りです、はい。まず1ポイント目、僕の方上げた1ポイント目。おっぱいが大きい。
お前さっき控えめって言うたやん。しずくさん。
いやいや。もうトータルでおっぱいがあるってことですね。
おっぱいがあればそれでいいってことで。
まあまあまあ、あれですね。病気とかそういう手術とか先天的とかおっぱいなくてもそれはそれでいいですけどね、当然。もう概念としてのおっぱいが。
はいはい。
まあまあまあ。
変態じゃないですか。
今のは確かに変態だと思います。そして2ポイント目、羽が気持ちよさそう。まあ触り心地、包まれ心地ですね。
最終回とか特に良かったね。
はい。そして3ポイント目、金髪美貌キャラ。まあ最初これ金髪キャラって書いたんですが、それだけだと分かりづらいなということで、美貌とつけてみました。
お、金髪好きだろ。
いやいや、でも作中で一応こう、真っ当なストレートな美少女感というか、美女感として描かれたのがちゃんと僕は伝わってきましたから。
はいはいはいはいはい。おー、ちょっと意外な発見だな、俺が。
で、4ポイント目、お姫様属性。
ほう。
一応高貴な方という。
そうだね。
まあ一応ここはまあ、まあ付き合うことを考えたらプラスかなと。
はい、はい。
そう思いましたね。
うん。逆玉出ないんですね。
いや、まあその高貴な人と自分がというその特別感とか含めてかもしれませんね。うん、まあ、ローマの休日とか僕は好きですからね。
まあそうだね。あれは、オードリー・ヘップバーン可愛いんだよな。本当に。
そして5ポイント目、レイジ君への一途さ。 まあ、最終回で子供の頃からっていうのがありましたからね。努力してると。そして6ポイント目、いつも一生懸命。まあまあ、一生懸命でした。
そうね。これは本当に作中ですごい描かれたことだからね。はい、
そして7ポイント目、明るいバカ。
褒めてるのそれ。
元気があるってことですね。
はいはいはいはい。
元気のいいキャラだったと。ここまでストレートに明るい元気さっていうと、やっぱりこの作中随一でしたから、コウロさん。
まあそうだね。
そして 8ポイント目、空中浮遊プレイが気持ちよさそう。
どういうこと？
まあ、今回の作中で明確にこう空飛んでる感じが、心さん、なんか空飛びながらイチャイチャしたら、すごく気持ちよさそうだなって思いましたね。
おー。どのレベルのイチャイチャかにもよるけれども。
これは僕自身にちょっと空中浮遊願望があるせいかもしれません。
はいはいはい、はい。
まあ、その辺は深い話になるんでやめときましょう。
そうだね。
そして続きましてが、僕は以上8ポイントでした。続きましてがミスさんのポイントに入ります。一つ目、メインヒロインの格。
そうですね。いや、やっぱ、一番メインヒロイン感ありましたよ、心さんっていう。
まあ、確かに最終回に至るまでずっと出ずっぱりでしたし、最終回に至ってエピソードの根幹を担って、作品の根幹を担っているのが心さんでした。そうですね。ということで、これが9ポイント目となります。そして次が、一生懸命さん。
あ、被っちゃいましたね、これ。
被りでノーポイントです。まだ9ポイントです。そして、次、続きましてが、羽毛布感。
これも被っちゃいました、
ね。まあ、羽の感触、被りました。ノーポイントです。そして続きましてが、滑り台にすらなれなかった感。
まあ、あれですね。滑り台とは負けヒロインの総称を言いますけれども。
ああ、そうですね。うん。
なんでしょう、最終的に朝が消えてしまうなんてっていう。
はいはいはい。
感情はこう、滑り台を超えた何かのような気がしましたね。
まあ、消え、まあ一応立ち去るところのコマがあるからまだ良かったですけどね。あれ本当になんかいなくなっちゃったらどうしようかと読んでと思いましたが。
だって。まあまあまあ、でもね、なんだろう、この負けたということがでも僕はね、重要だと思うんですよっていう。
はいはいはい。
あのね。まあ、ここでこうよくわからない立ち位置になれば明確に負けたっていうことが、俺は心さんの魅力だったと思うんですよね。それが魅力を増したと思ってるんですっていう。
まあまあ確かに負けることによって、その気持ちの強さや成長感などは伝わってきましたからね。
そうそう。タッチの新田の妹が負けたけど、魅力的じゃないですかっていう。
はいはい、はい。
ああいう感じです。
まあ確かに報われないことによって、その気持ちや感情やその精神的なところが、こう、純度が増すっていうところありますからね。報われちゃうと、それはそれで結果ありきの感情だったり、なんか幸福で満たされた感情だったりする中、そうではない感情を大事にしてたりすると、やっぱり、うん。なんか純度の高い、愛情かなと思ったりもします。ということで。
素晴らしい解説ありがとうございます。
ということで、ここまでで10ポイントと雫さんと並びました。
おお。
ということで、こっから、さらにポイントが、なかったので10点で同点です。
おお、さすがダブルヒロイン、なかなか決着つかなかったですね、我々がやって。
まあそうですね。意外と僕が雫さんのポイントを、ああ、うなじと鎖骨を別々の項目にしとけば。
そうだね。そこで、しずくさん勝ち要素あったのにね。
そうですね。僕意外と、何の気なしに別になんか、票数気にせず思いつくままに書いてたら、ついつい心さんの方が多くなっちゃいましたよ。
はいはいはい。なるほどね。僕はまあ、ずっとしずくさん好きだって言ったから、しずくさんの方がちょっと多かったんだけど、票数的には。
この点やっぱり作中での露出の多さがちょっと響いたのかもしれませんね。
そうだね。しずくちゃん、結構空気な時期あったから。本当に。
なので、もっとしずくさんとの絡みがいっぱいあれば、うん、当然加点は多かったと思います。と同時に、まあ、こういう要素見てみたいなっていう要素もいろいろと生まれていたとは思うんですけどね。
そうだね。
ということで、人気投票1位は、心さんとしずくさんの同点。まあ、いい結果でしたね。うん、
ですね。
そして、3位が、エリスさん、月見さん同点。いい結果ですね。
拮抗してるな、おい。
まあ、その下は、もろもろという感じでした。ということで、まぁ、あ、ちょっと違ったやり方でやってみましたが、思ったほど楽にはなりませんでしたね。
そうだね。まあまあでも、お互いにね、魅力を交換したことによって、まぁ、あ、さらにキャラのね、もう好きになった部分もあると思いますからね、まぁ、あ、終わってしまいましたけれどもっていう。
はいはい、はい。まぁ、あ、ラブコメのそのヒロインの魅力を語るという意味においては、かなり、追悼になったんじゃないかと思っております。はい。ということで、まあ、作品自体に関しては、ある程度本編の感想の中で、今まで連載を語る中で、いろいろ語ってもきましたし、何かまあ、ラブコメではなかったなという印象は最後まで残りましたが、うん、まあ、山本先生の真剣さは伝わってきましたよ。
そうだね。いや、本当に、本当に真剣だったなっていう。
真剣でしたね。
真面目だったなっていう感じでしたね。
もっと、 レイジ君がもっとこう、そこにうまく絡んでこれたらよかったんですけどね。心、うん、さんと雫さんの話になっちゃいましたからね。
そうだね。
ということで、まあ、主に雫さんが真剣に悩み、心さんが真剣に説得するというラブストーリー。ということで、次回作以降、果たしてどんな作品になるのかはわかりませんが、何か、もっと少年漫画ナイズをされた方向で攻めてもいいんじゃないかと思ったりもします。
そうですね。
うん。イーロート2でいいんじゃないですかね。
そうで、もう、少年誌の限界に挑戦ですか。
わかりませんが、山本先生、とにかく本当に今回も、結構人気投票、結構力を入れて、ちゃんとやったというのは、やっぱり、ラブラッシュ、その、お話としての作品、漫画としての、こう、美味しいところは、ちょっとは、こう、味わいづらいところもあったりはしたんですが。うん、でも、やっぱり、こう、作品としての好印象、何より山本先生への期待値という意味では、全然まだ僕の中には、高まってますから。
いや、そうですね。絵もね、やっぱり上手くなりましたしね。ヒロインのか、もう可愛くはなってますからね。それをさらにこう突き詰めた新しい作品でまた見てみたいですね。
そういった期待も込めて、いや、山本先生の次回作、お待ちしております。
はい。
では本編の感想は本編で語っていきます。